こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。さ、日曜日のこの時間は聖書遊覧バスです。旧約聖書の創世記に出てくる信仰の父と言われたアブラハムの足跡を訪ねてまいりましょう。ご案内役は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日も皆さんと共に聖書を紐解きながら旅を続けていきたいと思います。まあ、創世記をずっと見てまいりましたが、まあ今日からはその創世記の12章以下にさらに進んでみたいと思います。で、この12章というところを起点として皆さんお聞きになったことがおありでしょうか。まあ旧約聖書の中で三千と輝く夜空の一等星のような存在、それがアブラハムという人物です。まあ、この人物は、イスラエルの民にとっては、信仰の父と呼ばれるような存在となって、今日に至るまで、長い長い何千年もの歴史の間、イスラエルの民たちは、ことあるごとに、このアブラハムの名を呼び、あるいはそれを、口にしながら、自分たちにはアブラハムという素晴らしい先祖がいたんだと。自分たちの信仰は、そのアブラハム譲りの信仰なんだ。また同時に、私たちの血筋は、他ならないあの信仰厚い、信仰の父であるところのアブラハムの、その家系に属する血筋なんだと。こういうふうにですね、アブラハムのことを、まあ言ってみますと、イスラエルの民たちにとっては、先祖、人物、これがアブラハムなんですね。まあそのアブラハムの生涯についてのことが、この12章以降、しばらくずーっと出てまいります。そこで、まず12章ですが、こういう書き出しで書かれています。主はアブラハムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。こう記されています。ということは、このアブラムという人物に、ある時神様は御命をお止めになられて、この地球上に住む全人類の中から、このアブラムという人物をまさに特命するようにして、尊い神の御心を担い、また地上に 神の御心を表すために、その神のしもべとして彼をお持ちになろうとしたのですね。その神様の御目に留まり、御心をつかみ取りと言いましょうか。そしてそのような大切な使命を託されようとしたアブラムは、なんと幸いな人物だったと、こう言ってもいいかもしれません。あなたは生まれ故郷地の家を離れて、私が示す地に行きなさい。ここに何か、その地に出向いていくことによって、神が彼に担わせようとしている神のご計画、そしてそのご計画に従って果たさなければならない使命が神から託されているんだ。託されようとしているんだ。こういうふうに私たちはこれを読むことができるのではないでしょうか。その神の何か成し遂げようとなさっておられる大きなご計画、それを果たすために神はこの全地の中からアブラムを選び、そして彼をこれから神が指定するその地域に、その地にですね、この送り込もうと、こういうふうに神様はお考えになられたわけですね。そのためには生まれ故郷を離れなければなりません。住み慣れた父の家を離れなければなりません。住み慣れた父の家ということは、それは父親の寵愛を受けながら、その父の薫陶を受けながら育ってきたアブラムにとっては、それはそれは突然その元から離れようということは、なんというある面ではショックでしょう。そんなことをいきなり神様から言われても、それはそれは彼にとっては戸惑うがいではなかったはずですね。けれども神様はそのアブラムに対して、なぜそのような使命も与え、またそのようにして住み慣れた故郷を離れ、父母のもとを離れ、この旅立たねばならないのか。それはやがてはそのアブラムに神は大いなる祝福を与えて、そして彼を偉大な人物にし、その名は至るところの国々の人々にも知られるほどの素晴らしい生涯、人生を歩ませようとして、神はアブラムを今その引き出そうとしていらっしゃるわけです。私はあなたを大いなる国民にし、という言葉もありましたが、この彼がただ一つの民族、部族、あるいは種族というような中で収まっているのではなくて、そこにこの国家形成を、そしてそこに国民を、そしてその首領としてアブラムをそこで立てて、その国民、国中の人々を祝すとともに、さらにその祝福がですね、この全地のすべての国々の人々に及ぶほど、神の御心をそこで人々の中に持ち運んでいく、そしてそれを人々の中に告げ知らしめ、その神の御心に全地の人々を招き入れるために、まあ神はアブラムをお持ちになろうとしていた、そんな大きなご計画が終わりになったわけです。全地の民はあなたによって祝福を受けるようにしよう、あなたは祝福の源となる、そしてそのようなあなたをこの歓迎し喜んで迎え入れる人は、私もそれらの人たちを祝福しよう。けれどもそのようなあなたに対して、 この反旗を翻したり、そしてそれをあしらったり受け入れないようなものがあるならば、それはさながらあなた方を呪うにも等しいので、そのような者たちを私は呪うというほどですね、この何かアブラムビーキといったらこの世もないと言いたいほど、神様はこのアブラムを立てて、そしてですね、全地の祝福にこの値する、そういう器としようとこう考えておられたわけです。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る、まあ、こんなこともそこで言われています。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る、なんという、これは驚くばかりのアブラムにとっては恵みであり祝福でありますが、また同時にこれはそれほどの大役を担わなければならないという責任でもあり、それはまさに彼の今ここで神に召し出されて、そして出て行って、そしてそこで全世界に向かって発信していかなければならない尊い使命なんですね。まあそうしたことがこのアブラムに神によって近づけにこの要請されたわけです。さあ今ここでもって、最初にはアブラハムの生涯、アブラハムの生涯とこういうふうに申し上げておりましたが、そのアブラハムのことが12章から書かれているとこういうふうに前置きしましたけれども、なんと先生、それこそ歯が抜けてるじゃありませんか、それでは話にならないじゃありませんか、まあ、冗談言って申し訳ありませんけれども、アブラムとなっていてアブラハムの歯が入ってないでないですかとこう言われるかもしれませんが、アブラハムというのはこのアブラムの後のなんですね。そのことについてはまた後日とくと申し上げようと思っていますが、その時のためにその話は取っておいて、今日は歯がないんですから、その話はそれこそですね後に送らせていただいて、今日はこの話の話をします。これがアブラハムの歯がない、そのアブラハムの元の名であるアブラムという名でこの12章の冒頭では登場してくるわけですね。神は隠してこのアブラムを、またアブラムと呼ばれるその時、カルデアのウルというところで過ごしておりましたことでありますけれども、このアブラハムをそのところから召し出して、そして神様は今まで申し上げましたようなそういう退任を、大なる使命をそこにこのお貸しになられたわけですね。そのことを聞きましたところのこのアブラムですけれども、アブラムがどうしたかというとですね、この12章の4節にはこういう言葉が出てくるんですね。アブラムは主の言葉に従って旅立った。アブラムは主の言葉に従って旅立った。まあそういうふうにですね、この神のお命じになられた、ご要請になられた、同時に祝福の言葉かけられた、その祝福の言葉を聞いてですね、アブラムはその住み慣れた故郷、そして慕う母のもと、そして父のもとをですね、即座に離れる 決心をするんですね。これは大変なことだと思います。これは、なぜそんなことができたのかというと、アブラムは、神を信ずるそのような、神との関わりをですね、幼いうちから、両親たちによって、この教えられ、そうした信仰の中に、この育まれてきたからであったかしれないんですね。あるいは、お父さんお母さんがどれほどの信仰者であったかということについては、聖書は、とりわけ書いていないので、そのことについては、そうだと断定することは一面できないんですけども、だとするならば、一体どこで、このアブラムは、このような従順な神の存在を知って、その神様の御声というものに対して、いつでも直ちに従うような従順な信仰を培ったんでしょうか。そのことについては、全く特別な説明が聖書に加えられていないのです。私たちがそれを想像する以外ではないのですけれども、あるいは、どこかに、そのような素晴らしい信仰の手ほどきをしてくれる人物がいた、両親の他にいたのかもしれませんし、あるいは彼は、生まれながらの不思議なそういう感性を持っていて、そしてですね、日本でも、あの子は、小さいうちから、なんと誰からも教えられないのに、何か神の知恵、そして何かその語るところなすこと、他の子供たちとおよそ違い、また大人たちでもその前に何か足りたりとするような素晴らしいこの真理をあの子は口にする。そういう子供のことを神童などと神のわらべと誤解たりしますが、アブラムはそういう素晴らしい資質を持っていた、まさに神童であったのかもしれません。けれども、まあ、それがどれであるかということは、まあ、特定、することができれば、それはそれで幸いですけども、特定できなくても別に指して問題ではない。それよりも大事なことは、この時のアブラムが、まさに、この、そのような突然の神の御旨、神の要請、あるいは命令を、この、耳元に聞かされたとき、そのときですね、アブラムは主の言葉に、主のその語りかける御声に、従って、ここに直ちにという言葉が入っていませんけれども、でも直ちにと、こういうふうにですね、その言葉をあえて入れて訳したいと思うほど、そこにですね、本当に疑うことなく、そして人間的には寂しさ、そして離れがたさ、そういうようなことが感情的にそこには高鳴ったかもしれませんけれども、なんとそういうことをですね、振り切って、アブラムは主の御声だ。主の御声には従わねばならない。そして主に従うことは、自らにとって、また人間として、それは最も大切であり、そうすることは、今は自分たちにとって不都合なことであろうと、そのことが理解できない事柄であろうと、ひとたび神の御声が発せられたらば、その通りにすることこそ、後に後に乗ってですね、それは、最も自分にとっても幸いであるとともに、自分がそれに従ったことのために、家族にとってもそれが祝福となり、そして他のすべての人々に、さらには大きくは万民のために役立つことになるんだというような、素朴ではあるが、純粋な、そのような鮮明な信仰が、アブラムの中にあったのではないだろうかと思いますね。これは、なんという素晴らしい、ことではございませんか。愛する皆さん、 この時ですね、実は私は、まあ、青年とこう、この申し上げてまいりましたけれども、実はこの時ですね、このアブラムは75歳なんだったんですね。そしてすでに奥さんもいたんですね。まあなんで私があえて青年と言ったかというとですね、まあこの当時の人々の年齢というのは非常にですね長寿だったわけですね。まあそういうようなことから申しますと、お父さんは205年生きていたんです。ですから、まあ、そういうことから言うと75歳ですね、このちょうどこのですね、世に出ていく、そして青年期からこのいよいよ壮年期に入っていく、まあ、そういう、まあ、手前ぐらいだったと、こういうふうにですね現代的には申し上げてもいいかと思いますけれども、まあその時彼はとにかく神に従って出ていったのです。そしてその先見ますと、彼は行く先々でですね祭壇を築いてるんですね。7節にこのアブラムはそこに祭壇を築いた。そしてまた8節に参りましても、しばらくそこで旅を続けていくんですけども、また彼はそこにも主のために祭壇を築いて主の皆を呼んだと書かれているんですね。このことはいかにアブラムという人が信仰深く経験にして絶えず神を恐れ、神様の御心を、神様の御心をこういつも朝な夕な自分たちの思いを満たすのではなく、人の世の声を聞くのではなく、何よりも天の声を聞いて、そして従い行こうとする、直ちに主の言葉に従ったという、こういう彼の生き様姿、また心というものを、これをですね、この祭壇を神へとのこれは交わる、それは祈りの場ですね、神との天の交流の場ですね、これをどこでも築いたということは、このアブラムの若き日からの素晴らしい信仰者ぶり、これがここに示されていると思うんです。皆さん、こういうアブラム、後のアブラム、どんな人生を歩んでいくことになるでしょうか。ご一緒にこれからもそれを尋ねてみましょう。そして学んでまいりましょう。ではまた、ごきげんよう、さようなら。
賛美歌194番、栄えに満ちたる神の都は、KY 合唱団の皆さんの歌でした。聖書遊覧バス、今日から信仰の父、アブラハムの生涯を訪ねての旅が始まりました。ご案内役は、東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生でした。バイブルトークを終わります。なお、来週のこの時間は、お便り交換の時間となっておりますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は、HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に、日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。